今日はですね、もう一度阿弥陀仏の本願に戻って、はい、阿弥陀仏の十八願について、もう一度よく、その御心についてですね、学ばせていただきたいと思います。阿弥陀仏の十八願は、28ページ。説が、はい、いいですかね。説が特仏十方主乗四心心行欲生我国内死十年若不生者風習生学唯女五逆非暴消防ですね。これが十八願。もう一度言いますよ。説が特仏十方主乗四心心行欲生我国内死十年若不生者風習生学唯女五逆非暴消防ですね。これを砕いて読みますとですね、私が仏になりましたならば、これは説が特別。だから法蔵菩薩が、私がですね阿弥陀仏になったならば、次のことをお約束します。そのお約束の相手は、どなたかというとですね、十方主乗。十方主乗というのは全ての生きとし生けるものにですね、私はお約束をします。どういうお約束かというとですね、ここで四心というふうに書いてあるんですね。四心とこう書いてありますけど、この四心というのはですね、四は最高無常という意味です。死は最高無常だから、死心っていうのは最高無常の心ってことです、ね。具体的には死心とは一体何かと言いますと、死心とはですね、真実正常心のことです。指針というのはですね、真実の心とですね、正常の心ということです。指針っていうのはですね、 真実の心とですね、正常の心、真実の心っていうのは誠の心っていうことです。誠の心、誠の心、誠の心、誠の心っていうのは裏表がない心、ね、裏表がある心をですね、コケっていうんです、ね、
嘘つきの心なんだね。
そうそうそう、ね、裏表が、ない心を真実心とするならば、裏表がある心を後傾とこういうふうに言うんですね。だから阿弥陀仏の御心は誠の心なんですね。そして阿弥陀仏のこの指針っていうのはですね、私たちの心を誠の心にする働きとですね、清らかな心にする働きがある。そうそうそうそう、いいですか。阿弥陀仏のこの指針にはね、私たちの心を誠の心にする働きと清らかな心にする働きがある。だからこう阿弥陀仏の指針というね、お力が私に降り注ぐとですね、私の心はですね、誠の心に、近づいていく、清らかな心に近づいていく。でそこでポイントなのはですね、指針の心をいただくとですね、私の心はどうなるのか、ね、指針の心をいただくと私の心は真実心なんです。真実正常心ではなく真実心、これを至上心っていうんですね。ここが非常にポイントのところなんです。至上心というのは真実心のことです。こういうことですね。だから、阿弥陀仏の誠の心をいただくとですね、私の心は真実心になる。そう、裏表のない心になる。逆に言うと裏表のある心のままでは阿弥陀仏の指針をいただくことはできない。ここがポイントなんですね。だから、阿弥陀仏に救われたいと思ったならば至上心を目指していかないといけない。そう、裏表のない心に、ならないといけないんですね。
毎日がね。
毎日がです。もちろん。今日は誠の心だけど、明日は心。そういうのは誠の心とは言わなくて、裏表のない、清らかな、上表のない誠の心にならないといけない。で、そういう私が、つまり阿弥陀仏から誠の心をいただくとですね、どんな心が起きるかというと、信行の心が起きるんですね。この信行の信っていうのはですね、指針を信じる心。指針を信じる心だから、誠の心をですね、受け取った心を 信行の信って。じゃあ信行の行は、行はこれ望むっていう意味でね、どこへ望むかというと、浄土へ行きたいという、心、浄土を望む心、清らかな心に自分をしていきたいというですね、そういう心が起きるってことです。だから信行っていうのはですね、阿弥陀仏の誠の心を、誠で清らかな心をですね、いただいて、私が誠の心になり、そして清らかな心になろうと、目指していこうとする。そういう心になったことを、始心信行っていうんです。
その行の字が欲生学校君のことを。
そう。そうです。信行の行の字はですね、欲生学国。この欲生学国の欲っていう字はですね、欲するっていうことになるんです。何を欲するかというと、阿弥陀仏の極楽浄土へ生まれたいということがね、私の願いとなる。阿弥陀仏の極楽浄土っていうのはね、その、清らかな心になりたいと思っていない人には起きないんです、うん、この辺がね、いや煩悩はどうにもならないんだと思っている人や、煩悩なんて変わらないんだと思っている人が浄土へ行きたいなんて思うはずがないんです。そうそうそうそう、浄土へ行きたいっていうのを言葉を変えると、私の心を清らかにしたいっていう意味なの。
そうですね。汚れた心から離れたいと思わないと。
そうそうそう。前回有意識の話をしましたよね。有意識っていうのは私の心が世界を生み出す。だから浄土へ、私の汚れた心が汚れた世界を生み出しているわけです。言葉を変えると、浄土へ行きたいっていうのは私の心が清らかにならないと清らかな世界に行くことはできません。だから阿弥陀仏の極楽浄土へ、行きたい、阿弥陀仏の極楽浄土へ生まれたいという心は、言葉を変えるとですね、私の心を清らかにしたいっていう心なんです。言葉を変えると、煩悩から離れたいっていう心なんです。だから、心が汚れていることで苦しんでいる人でなければ、その浄土へ生まれたいという心は起きては来ないんです。そうそうそうそう。そうなんです。だから私の心にですね、清らかになりたいという気持ちがなかったとしたならば、それは極楽浄土へ生まれたいという心は起きてないんですね。いや別に汚れているままでもいいじゃないかと、煩悩のままでもいいじゃないか、人間は煩悩具足だからと思っていたならば、それは極楽に生まれたいという気持ちは起きていない。だけど阿弥陀仏の清らかな心をいただくとですね、私の心にですね、浄土へ生まれたいという清らかな心が生まれる。はい、その大前提として、その煩悩がわからない人には、心の汚れがわからない人には、その汚れで苦しんでいるっていうこともわからないし、その心の汚れを取り除いて清らかな心になりたいという気持ちもですね、起きてこないんです。 だから阿弥陀仏に救われたい、阿弥陀仏に救われたいとこう、いう言葉はですね、清らかな心になりたい、清らかな心になりたいっていうふうに言ってるのと一緒なんです。そうそうそうそう、私の心がね、綺麗になる。綺麗になるってことは、汚れてるってことはどういうことかっていうことがわからない人には、清らかになるっていうことはどういうことかっていうこともわからない。だから仏法を求めていくっていうのは、この汚れを取っていくっていうことなんですよ。だから、この指針っていうのはですね、誠の心であると同時にですね、清らかな心なんですね。その清らかな心を私が受け取るとですね、私の心の中に清らかにしたいという気持ちがですね、起きてくるんです。それを清浄願往生心って言われるんです。清らかな心を受け取るとっていうのは、清らかにさせるという阿弥陀仏の働きを受け取るとっていうんですね。そうすると私に清らかにさせていくという力が働いていくので、清らかになりたいという心が起きてくる。これを清浄願往生心。
受け取るとっていうことはやっぱり聴聞
それは受け取るとっていうのはですね、阿弥陀仏に救われるとっていう意味です。だから聴聞はその阿弥陀仏に救われるような心の状態へ導くことが目的なんです。
じゃあ救われないうちは受け取るということにはなれない。
そうですね、救われてないうちはですね、聴聞をした時は清らかになりたいという気持ちが起きてくるけれども、それが時間とともに消えていく。
続かない。
そう
か、
はい、
だから一緒に聞かないとか。
そうそうそう、だ文法聞いている時は、あ、やっぱり汚れていてはいけないな、清らかな心にならないといけないなっていう気持ちがあるんですけどね。だけど、その聴聞から離れるとですね、まあ、汚れててもいいやと。いや、汚れて何っていうふうにね、だんだんこう自分の心が汚れていることにさえも気づかなくなっていく。だから、その心が消えるか消えないかだけの違い。消えなくなったのがこの十八願に救われたっていうことなんですね。
ずっと続く。
ずっと続く、
こう転げ落ちることがないんだから。
そうそう、
その心が離れるっていうこともないということ、
ね、そうです。そうだね。それがいわゆる続かないっていうのがですね、まだ阿弥陀仏に救われていないっていう。清らかにしたいっていう気持ち。
清浄願往生心、まあ、これは自分が思う心。
そうそうそう、清浄願往生心というのは清らかな往生したいと願う心っていうんですね。それ、私の心を清らかにして、極楽に往生していきたいと願う心、それが私の中にですね、阿弥陀仏の指針をいただくと起きるんです、ね、清らかにしたいという気持ちが起きる。だけど、いわゆる真実心になっていない人には、起きない。 捨てて真実に、真実心へとなっていくことが一番の目的となるわけです。教えの中心がね。で、指針を受け取ることができたならばですね、その心がですね、ないし10年と、ずっと続いたならば、指針にしていこう、ね、清らかにしていこうという気持ちがですね、ないし10年ずっと続いていったならば、もしですね、生まれずば、この生まれずばっていうのはですね、浄土へ生まれることができなかったならばっていうことです。つまり私の心を清らかにしていきたいと思った人が本当に清らかになることができなかったならば、生学を取らず、私は仏にの悟りを開くことはしませんよと、ね、だから必ずあなたの心を清らかにしてみせますって誓います。ただし五逆罪と方々罪のものは唯除除きますよと。ここで、非常にポイントとなっている、阿弥陀仏の18願の救いでですね、ポイントとなっているところは大きく2つあります。一つはこの真実心かどうかってことなんです。もう一つは五逆罪のものは助からないって意味なんですね。つまり私がもし五逆罪だとしたならば助からないです。だから仏法を聞いて五逆罪をなくさないと救われない。で、同じように方々罪のものも助からないです。だから心がけるところはですね、3点。一つは苔を捨てよっていうこと、五逆を捨てよっていうことと、方々を捨てよっていうところなんです
。五逆、非合称合の中には真実心とか少女心ではないんだ
よね。五逆罪っていうのはいわゆる五逆罪のもの、方々罪の人は方々罪のものですね。だから五逆罪をなくさない限り助からない、方々罪をなくさない限り助からない。だから私たちは阿弥陀仏に救われることを求めています。その阿弥陀仏の救いを求めている人はですね、まず真実心を目指していかないといけないんですね。そして次に五逆罪を直さないといけない。そして方々罪を直さないといけない。こういうことになります。
やっぱり目的は真実少女子になろうっていう気持ちをまず持ってから、
真実清浄心になろうじゃなくてですね、真実清浄心を受け取ろう。
受け取ろう、
実は阿弥陀仏は他力ですからね。
なろうだよね。
なろうっていうのは
ちょっと
自力ですからね、うん、真実清浄心になろうじゃなくて、阿弥陀仏の誠の心をいただきたいと、いただくためには私の心が誠の心じゃないといただくことができないわけ。
鏡に映るように自分が誠でないとダメだよね。
そうそうそうそう、私の心が誠の心にならないと、阿弥陀仏の清らかな誠の心を受け取ることはできないってこと。ここまでいいですか？ 18願の話をしたのかというと、今までずっと有意識の話をしてきた、邪見の話をしてきた、ね、だけどぼやけないためにね、いわゆる阿弥陀仏の本願とですね、今まで話をしてきたことが非常に密接な関係があるわけです、ね、その密接な関係があるっていうことを知っていただきたい。つまり阿弥陀仏の本願に救われるためにはですね、五逆罪と方々罪と、そしてこの真実心でないことが大きなる問題になっているんだっていうことを知っていただきたいと思うんですね。
有意識で自分の心を教えていただいた、
はい、
そこから次へ進まないとかなんだね。
そうですね、いわゆる自分が日々どういうことに心がけていったらいいのかっていうことを知っていただきたいんですね。
有意識で十分自分の心がわからないと次へ進めない。
有意識がわかるためにはまず固形ではダメなんですよ。有意識というのは私の本当の心なんですね。でも私が今自分の心だと思っているのはそれは苔の方なんですね。だから私の心を正しく見ない限り真実心にはなれないわけです。その心に阿弥陀仏の誠の心が届くわけ。だから私の本当の心とは一体何かっていうことを知らないと阿弥陀仏の誠の心をいただくことはできないってことなんです。こういう関係にあると。分かっていただきました。そこで、これは一応今までの話のまとめみたいなところでですね、続きをですね話をしていきたいと思うんですけど、なぜ私たちは真実心に慣れてないのかがポイントなんですよね。なんで真実心じゃないのと、
コケなのか、
なんでコケになっちゃうのと言うとですね、私たちがまず生まれてきた時に親がいるんですよ。で、自分がいるんですね。そこでポイントなのは、親は子供に対してこれは善だ、これは悪だというふうに善悪を教えるわけ。そこでポイントなのは、この善悪っていうのは子供がそれが善だと思わなくても善だと押し付けてくるんです。いいですか。
わからないから親が教えてくれる
そうそうそう。で、子供がこれが悪だとわからなくても悪だと押し付けてくるんです。そう、親の価値観を押し付けてくる、ね、そしてそれを守らない者には罰を与えるんです。そうすると子供は罰を受けたくないという気持ちから親の言う善を実践するようになる、ね、そして、悪をやらないようにしていくわけ。つまりこの根底にはですね、自分がその善悪に従わないと罰を受けるっていう思想があるんです。そして罰を受けたくないという気持ちから善悪に従ってるんです。
そうやって育ってくるのね。
そうそうそうそう、そう。 だから私たちは何か自分の中で悪をすると非常に罪悪感を感じるんです。罪悪感を感じるっていうのはいわゆるその罰を恐れるようになるんです。だから自分で自分を責める、それは自分で自分に罰を与えれば罰を受けずに済むという思想だ。だから人を責めたり自分を責めたりというですね、そういう行動に走るんですよ。だから罰をいわゆる自分は悪いことをするとね、この善悪に従わないと罰を受けるんじゃないかっていう気持ちで従ってるんです。だからこれをやることによって自分は幸せを感じているわけでもないし、この悪いことをすることによって自分が苦しんでいるわけではないんです。ただそれに従わなければ罰を受けるのではないかという恐怖からね、ですね、恐怖に従って、まあ恐怖からその善悪に従っているだけなんです。これどういうことかっていうと、もう私たちの思想っていうのはね、もうこの世界には絶対に曲げられない正義っていうものがあって、その正義に対しては私たちは無力だっていうですね、こういう気持ちがあるんです。つまりどんなことをしてもその善悪には従っていかなくちゃいけない、従わなければ罰を受ける、そういう正義があってその正義に従わないと私は罰を受ける、その正義に対して私たちは何もこう反論のできないですね、無力感を感じるわけ。
神信心の心。
そう、神信心の心。そうすると私が非常にこの無力感を感じるっていうことは、その劣等感が起きるわけ。ここに自分の存在に対してですね、非常にこう、なんていうんですかね、劣等感を感じる。ね。
それは意識してる。
いや、無意識のうちに。無意識のうちに。そうすると、無意識のうちに私は、いや私だけではね、非常に無力だから、私プラスアルファとですね、
それがコケになって
るね、このアルファが力なわけ。このアルファを求めることによって私たちは優越感を感じようとしてる。これ力なわけね。こういう風になる。このようにいわゆる私プラスアルファを求めていく心をですね、仏教では何て言うでしょう。これを書いたら、そうそうそうそう、これが教満屋なんだよ。こういうふうになりますね。つまり教満山っていうのは、私はいわゆる私の得た力なんだと思ってね、一生懸命私の力を、まあ、私の力をこうどんどんどんどん増していこう増していこうと頑張っていく姿。だからお金を求めたり財産を求めたりする。
で、
そうそうそうそう、
神に登ろうとするんです。
そう、それはそうやっていわゆる力を求めることによって安心しようとしている心なんです。で、これをいわゆるコケっていうんですよ。コケっていうのは私を認めてもらおうという気持ちではなくて、 私の得たお金や力、それを認めてもらおうとする心なんです。ね。だから、あなたを、阿弥陀仏はあなたを救うと言われてるわけ。あなたをっていうのは、あなたの力がなくてもね、力がなくても、あなた自身を救うって言われてるんですよ。劣等感のままのあなたを救うと言われてる。ところが、私たちはそれを疑うわけ。そんなはずはないと。私は力がなければ誰も私のことを認めてはくれない。見捨てていくだろうと。だから私は力を求めていくんだ。だから力を求めずには折れないっていうことは阿弥陀仏を疑っている心なんです。だから真実心っていうのはいわゆるこの私プラス力を失ってもいいという心なんですよ。ね。ところが私は力を求めることによって初めて優越感を得てる、それで幸せを得てる、安心感を得てるわけです。その力を失うとですね、今までその私の求めていた力によって安心していた分だけ不安になる。また力を失うのでね、非常に弱くなったように感じる。だから捨てられないんですよ。必死に握ってんです。これを捨てたらね、救ってあげますよって言ってとかって捨てられないわけですね。こういう状態。なんでこの優越感を求めるのかというと、それはこの世の正義というものに自分が何も考えずに従っているからなんです。そうそうそう。このいわゆる自分で納得しているわけじゃない、心から納得しているわけじゃないことにですね、もう無意識のうちにこう従っているから劣等感を感じる。その劣等感をなくすために力を求めて優越感を求めている。だからいわゆるその世間の決まり事にですね、きっちりと従う人であればあるほど優越感を求めていくわけ。教満山を登っていくわけです。例えばもうきっちりやる人とかいるでしょ。もうなんか型にはまったようにきっちり動いていく、きっちりこう自分を律して動いていく人っていうのはですね、それは自分の中の正義にビシッと当てはめてやっていく人なんです。でもそれは裏を返すと、その正義というものが正義に従うことによって安心すると同時に、正義からずれる自分に対して非常に不安を抱いているわけです。
こう行けば大丈夫って、
そうそう、
大丈夫かどうかもわからないけど、もう思い込みというか、それでいい。
そうそうそうそう。だから真実心になるっていうことは、いわゆるこの世の正義っていうものに対してちゃんと自分で考えて正しいと判断したものだけに従っていく。またそれに反することをしても別に罰を受けるんじゃないかという不安がなくなった状態、これが真実心と言われる状態。そうですね、失敗を恐れるっていう心も、失敗っていうのはいわゆるこの正義の中で言ったら悪になるわけですね。それ失敗をした時にいっぱい罰を受けると失敗を恐れるようになる。失敗をしないことがいいことなんだと。だから失敗をしないように、失敗をしないように自分を守っていく。
本当に狭い、こう危ないことには絶対手出さないとか。
そうそう、 はい、だから私たちが自信をつけているっていうのはですね、それは私の何か手に入れた力によって自信を得ているわけです、ね、だから仏教というのはこの力は死んでいく時には置いていかなければなりませんよというふうに説いてですね、それは力はあなた自身とは違うんだっていうことを教えてるわけ。だからこうだんだん力が入らなくなってくる。力が入らなくなってくることがいいんですね。実は力が入らなくなってきてるっていうのはこの狂慢山を降りているってこと。今までは力を手に入れることによって安心を得ようとしていたんですよ。だけどこの力というものがいかにまあ無意味なものであるかということが分かってくるとですね、その力を求めることができなくなってくる。そうすると狂慢山を自然と降りていくことになるんですね。狂慢山を降りてきてるっていうことはですね、それは素の自分を知らされてきている、こういうことになるんです。で、素の自分が知らされてきているっていうことは、その自分がですね、これから何をしなければならないかというと、この正義とちゃんと向き合っていかなければならないってことなんですね。自分が何をこう、自分がこれが正しいんだ、これは間違ってるんだっていうふうに言っている背景にはですね、それはそれを従わなければならないという恐怖があるんですよ、自分の中にね。
それに従わないと世間から笑われるとか、はい、
そうそう、この恐怖が結局私を正義に走らせるわけ。これは正しいんだ、これは間違ってるんだっていうふうに押し付けようとするわけ。これを仏教では邪見って言うんですよ。邪見って一体何かって言ったら、邪見っていうのはいわゆるその自分の中の間違った善悪のことなんですね。これは正しいんだ、これは間違ってるんだと、それがどうして自分の中で正しいと信じているか、それはその親からそれを、まあ親というか世間からね、それを押し付けられたからなんです。これは正しいんだと押し付けられて、それを私は従うことによって認められたからなんですよ。だから自分がそれを従、その善だと思っていることをね、やって幸せを得たからじゃないんです。仏教っていうのは善って何かって言ったら、その善をすると幸せになれるものを善というんですね。悪って何ですかって言ったら、その悪をすると苦しみがやってくるものを悪って言うんです。だから自分がこれは善だ、これは悪だ、仏教で本当に善悪って言った場合ね、これをすると幸せを感じられるものだけが善なんですよ。ところが私たちが善だと感じているものは、それはこれが善だと押し付けられて、そしてそれを実践すると認めてくれただけなんです。親とか世間から、あ、よくやったねと。例えば学校でいい成績を取る、そうすると親が認めてくれる、そうすると、いい成績を取ることがいいことなんだと思う。でも本当は自分は勉強よりも料理が作りたかったね。勉強よりも実は散髪の道に、美容師の道に進みたかった。だけど親がその認めてくれたからね、勉強を。だから勉強することがいいことなんだと思って自分は勉強を続けてしまった。それは自分の人生なのか、親の人生を、親の望んでいる人生を生きているのか分かんなくなってる。こういうふうに善悪っていうのはですね、いわゆるその 圧力をかけることによって私たち変わってしまうわけですよ。つまりこれ今私が善だと思っていることは本当に自分がそれが正しいと思ってね、自分の内側からの声で、善だと思ったのか、それとも外側から圧力を加えられて思わされたのか、大きく違うわけですよ。多分イスラム教の人たちがですね、アラーに対してこう頭を下げる、それはなぜかって言ったらね、その根底に恐怖があるんですね。本人がそれをしたいと思ってやっているんではなくてね、それをしないと親から怒られたんです。世間から白い目で見られたんです。その恐怖からやっているんですね、頭を下げて。だから人間っていうのはこの恐怖に非常に弱いんですね。だからそれが正しいと思ってやっていることほど、その根底には恐怖があって、自分の中で本当に正しいと思っているわけじゃないんです。正しいというのはいわゆる自分がそれをすることによって、喜びを感じているわけでもなければ、幸せを感じているわけでもないんです。仏教でいう善っていうのは本当に心から望んでやるものなんですね。それが自分にとって幸せを感じられるものでありですね、喜びを感じられるもののはずなんです。ところがいわゆるこういう邪見でこれが善だよって言って言われたものはですね、そこには喜びがないんです。だから今私がですね、仏教ではこれは善だからやってくださいとこういうふうに言ってやったものはね、そこにはこう邪見というものが入ってるわけ。
自分の心から起きた
そう自分の心から起きたものではなくて、何ですか、これは善だからやらなくちゃいけないんだっていう気持ちでやってるんです。で、それはですね、その根底には恐怖があって動いてるだけなんです。非常に難しいんですね。仏教の善を教えるというのは非常に難しいんです。仏教の善が分かったら、その人は自然とやらずに折れなくなるんです。そして、その善はですね、自然と広まっていくんですよ。それ見ている人、その善を、仏教の善をやっている人を見ている人は、真似がしたくなるんです。私も善がしたいなっていう気持ちになるものなんです。ところが、なぜ私たちはそういう気持ちが起きてこないのかというと、やっている本人がこの邪見の気持ちでやっているからなんです。だから、やっていることに喜びがないわけ。例えばアラーの神を信じているイスラム教徒の人がね、こうやって一生懸命頭を下げている姿を見てね、私たちは真似をしたいとは思わないです。それはそのことをやっていることが本人が喜びではないから。そう、やらなければなんかこう地獄に落ちるのではないか、罰を受けるのではないか、何か悪いことが起きるのではないかという気持ちでやっているからなんです。
恐怖からや
っている。そう、恐怖から動いているものが邪見なんです。根底に恐怖があって、この恐怖からですね、逃れるためにやっているもの、これが邪見なんです。だからこういうことをやっていれば罰を受けずに済む。こういうことをやっていれば災難は起きなくても済む。逆にこういうことをやっていないからあなたはこういう悪い結果がやってくるんだ、こういうふうに世の中の人は言いますよね。例えばちゃんとお墓参りをしていないからあなたには不幸がやってきますよ。そうすると不幸がやってきてほしくないからお墓参りをするようになる。それは形だけやってるんですよ。お墓参りが本当に好きだからやってるんではなくて、お墓参りをしないと何か罰が当たるんじゃないかという気持ちでやってる。これは邪見っていうんです。こういう気持ちでやればやるほど、 仏教では自力が強くなっていくんですね。そして狂慢心が強くなっていく。だから仏教では非常に難しいわけで、善は勧められている。だけど邪見によってやる善は捨てようと言われているわけ。例えばこれは善だからやりなさい、はい分かりましたと言ってやったと、やった場合ね、ほとんどが邪見なんですよ。
自分の中から湧いてくる。
そう、そこは難しいわけですよ。私がね、いや皆さんにこれは善だからやってくださいと、こういうふうに言った場合ね、聞いた人はそれがやらないと何か悪いことが起きるんじゃないかという気持ちでやるんです。そういう気持ちでやったものは、それは結局ね、邪見なんです。
いや、何しない
。そうなんですよ。
一生懸命やったほうがしい。
一生懸命やればやるほど自力が強くなる。自力が強くなるっていうのは、狂慢心が強くなって結局阿弥陀仏の救いから遠ざかっていく。つまり善だということは、あなたが本当に善だということをよく納得してやらないとダメなんですね。
そうね、はい、見極めが大変だ。
そう、だからこれは善ですよっていうことをやっていくとね、あ、確かに苦しみがなくなってきた、そういうのをやっていけばいいんですね。
いやー、しかし
非常に難しいんです。同じことをやっていても仏教ではそれが悪になってしまう場合があるんですね。で、こういうのを造業って言うんですよ。邪見の心で、自力で、形だけ善幕に従ってやっている善を造業って言うんです。だから造業は捨てないといけないんですよ。でも造業と善は違うんです。造業は仏教で悪なんですよ。同じことやってても造業は悪なんですよ。
心がけが、
そう、心がけが間違っているから。つまりそれをやらないと地獄に落ちるからとかね、罰を受けるからとか、何か悪いことが起きるからやるんだっていうのはね、それはその恐怖が原動力になっている、そういう善を造業と言われ、捨てよと言われてる。
恐怖でなかったら楽しいから、
そう、楽しいからやってるのは OK なんですよ。これをやるのが楽しいから、そしてこれをやると苦しみが減るから、だからやっているなら OK なんです。それは造業とは言わない。だけど出発点が違う。
出発地点の恐怖ではね、
そうそうそう、
間違った方向へ進んでしまうわね。
だから浄土真宗では特に造業は捨てようと言われている。で、造業って結局善なんですわ。形は善なんだけど、恐怖が原動力になっている善なんです。つまりこれをしないと何か悪いことが起きるのではないかという気持ちでやっている善はですね、それは造業なんです。そうそうそうそう、はい、そうなんです。本当にやりたいという気持ちでやるものが仏教で言われる善なんです。それに対して恐怖からやらずに折れないものはですね、これは仏教では造業なんです。
いや、
かっていただきました、だいぶ。
恐怖はまあなんとかなんともならないから、まず恐怖から起きてやってることは、じゃあそれをやめれば、
そう、恐怖から起きてやっているものをまずやめてくださいそうしないと本当の全幕はわからないんです。
じゃあ見極めが大変だね。
そう、見極めが大変なんです。
知らずとやって。
例えばわかりやすく言えばね、親孝行をしなければならないと思って親孝行をしている人とね、本当に親からご恩を感じて親恩にいろんなお世話をしている人と全然違うでしょ。どうですか、自分がね、いや親孝行される立場になってね、あなたなんで親孝行してんの、だってそれはしなければさ世間から白い目で見られるでしょ
親不幸者ってね
言われたくないからやってんだよとか言われたらさ、嬉しいですか、それされて。
心ないもんね、本当だ
ね、嬉しくない
よね。いや、たとえ口では言わなかったとしても心で思ってても嫌でしょ
それ一番嫌だ。
それで死んだ時にさ、やっと死んでくれたかいやー本当にもう大変だった、お世話するのが。
そうそうそう、年いくとよく言われる
ね。そうやってさ思われながらいろいろね親孝行されてもちっとも嬉しくないんだ。それがいわゆる造業なんです。
仕方なしにされても嬉しくないわね。
そうそう、いわゆる心があってね、仏教というのは心があってそれが形に現れるんですよ。その心があって形に現れるのを真実心っていうんです。つまり心があってその心が真実心なわけ ね。真実っていうのは心があってっていうのは真なわけ。真に心があってそれがあなたの実際の行動を決めている。実というのは現実に現れている、あなたの心が現実に現れている状態を真実心っていうんです。だから真実心っていうのはあなたの心があなたを動かしている状態にしないといけませんよと。あなたの心がそれをさせているのか、それともそれをしないとなんか怒られそうな気がするから、罰を受けそうな気がするからやっているのか、そこを正しく知らないといけない。真実心になるっていうのは私が私を動かしている状態になるってこと。苔っていうのは私じゃないんです。何か外からこれは善だよって言われるとそれに従ってるだけ。あなたがいないんです、そこに。そうそう、だからみんな同じ行動が取れるわけ。イスラム教とかキリスト教の人たちだったらね、みんな同じ行動をしてるんです。そこに個性っていうものがないんですね。こういうのを苔っていうんですよ。これは善だからもうみんな善。なんかある先生がこれは素晴らしいものだって言ったらみんなうわーとかやるわけ。異様ですよ、なんでみんなそうできるのと。それはそれが善幕だからな。それに無条件で従うことがいいことなんだと思ってやっている。こういうのを、ね、邪見って言って仏教ではものすごい悪なんですね。そう、自分を殺しているから、まあ、ちょっと長くなりましたが少し休憩